Konnichiwa, Watishiwa, Marianne Fitzgood.
Hello everybody, I'm Marianne.
It's always great to spend time with breastfeeding mothers and their families.
母乳育児をなさっているお母さんとそのご家族の方と今日ご一緒することができてとても嬉しく思っています。
I am inspired to see you mothers and fathers interacting lovingly with each other and with your babies and children.
皆様が愛情を持って子供さんに接しておられる様子を拝見して私はとっても感銘を受けました。
You are my kind of people.
皆様のことを心から応援しています。
I quickly feel at home with you.
皆様と一緒にいると、なんだかとてもくつろいな感じがいたします。
This reminds me of an old proverb, we become old friends at first sight.
これが一つことわざを思い出しました。それは、一目惚れで大親友になれるということです。
I also like to point out that I believe good parenting is the hardest, most challenging job there is.
またそれと同時に子育てはこの世に存在する仕事の中で最も大変なものの一つであることも私は認めたいと思います。
But also the most rewarding.
それと同時に得るものも大変大きいと思います。
Very little of what you or I do today will matter 100 years from now.
皆様や私がしている毎日している何気ないことというのは今から100年も経てば何も意味をなさないかもしれませんね。
But our parenting will.
でも私たちがしている子育てというのは後々の時代にも影響を及ぼします。
Starting with breastfeeding, our attitudes are passed on to our children and from them to future generations.
母乳育児から始まって、私たちが子供たちに接する姿勢というのは確実に子供たちに伝わって、そこからまた将来の世代へと伝わっていくでしょう。
Therefore, right now, we have opportunities in our lifetime to bequeath to the next generation loving, caring attitude.
ですから私たちは今毎日子供と接する中で愛情ある子育てということを遠い遠い世界の世代に伝えることができるのです。
And they in turn will pass on these attitudes to future generations.
そしてその世代の人はまた後々の世代にそれを伝えてくれるでしょう。
I was 24 years old in 1955 when I had my first baby.
私が第一子を出産した1955年、私は24歳でした。
As soon as I knew I was pregnant, I wanted to breastfeed.Even though only 20% of mothers in the United States were nursing during the 1950s.
1950年代アメリカで母乳育児をしているお母さんというのはわずか 20% でした。でも私は自分の赤ちゃんを母乳で育てたいと思いました。
At that time, breastfeeding was becoming a lost art.
その当時、母乳育児は世間から忘れ去られつつありました。
Although my husband and I lived in a large metropolitan city, Chicago, I knew only one mother who was breastfeeding.
私と夫はその時、アメリカのシカゴという大都市に住んでいましたけれど、母乳育児をしているお母さんで知っているのはたった一人でした。
That mother was Mary White, my husband's older sister.
その女性はメリー・ホワイトで私の夫の姉にあたる人でした。
She was married to Dr. Greg White and had already breastfed four babies.
彼女はグレッグ・ホワイト医師と結婚しており、その時点ですでに4人の子供を母乳育児で育てた経験がありました。
We decided to ask Dr. White to be our family doctor because we knew he would help us succeed.
私と夫はこれでホワイト医師に私たちのかかりつけの医師になってくれるように頼みました。なぜかというと彼なら私たちを助けてくれるという自信があったからです。
Most of our friends already were married and had children.
私たちの友人のほとんどがすでにもう結婚していて子供もありました。
At first I told a few that I planned to breastfeed.
最初何人かに私たちが母乳育児で育てたいんだということを話してみました。
But they all discouraged me.
でも誰も励ましてくれる人なんかいませんでした。
After hearing only negative comments, my husband and I decided we would not talk about breastfeeding with our friends.
何人かからとても否定的なコメントを聞いて、私と夫は友人とは母乳育児を話さないことに決めました。
Even though I had not been breastfed, my mother and father were very supportive of our goal to breastfeed our babies.
私自身は母乳育児で育ちませんでした。それでも私の両親は私たちの母乳育児をしたいという希望をとてもサポートしてくれました。
My mother told me that she was very sorry that when I was born in 1931, she had not even tried to breastfeed me.
私が生まれた1931年、母は母乳育児をトライしてみようともしなかったことを後々とても後悔していました。
She had breastfed my older brother.On a very rigid four-hour schedule for a short time.
私には兄がいまして、母はその兄を短期間ではありましたが、母乳育児で育てようと試みたことがありました。
But she found it very frustrating and gave up.
でもイライラするばかりですぐに諦めたそうです。
Then when I was born 2 years later, her doctor told her infant formula would be fine.And she should not bother to breastfeed me.
そして2年後に、その2年後に私が生まれた時、私の母の医師は、人工乳で大丈夫ですよ。母乳育児なんか考えなくてもいいでしょ。ということを言ったそうです。
Like so many doctors in America at that time, he had jumped on the formula bandwagon and was urging mothers to use formula rather than breastfeed.
残念ながらその当時のアメリカでは人工乳の販売合戦が行われているような感じで私の母の医師もそれに歩調を合わせるように自分の患者さんにその人工乳で育てれば大丈夫ですよということを勧めていたそうです。
As my pregnancy progressed, I began to feel what we now know is colostrum in my breast.
私の妊娠が進むにつれて、私は自分の体の中に、今でいう初乳と呼ばれるものを少しずつ感じ始めました。
It seemed so wonderful to realize that I would be able to make milk for my baby.
自分の赤ちゃんにあげるための食事を自分の体が作っているということだけでも私は感銘を受けました。
Also, it seemed to make sense.To use the milk I already felt forming in my breast.
それで自分のお乳房の中に作り始めているそのおっぱいがあるのなら、これを赤ちゃんにあげない手はないと思いました。
I knew that it would be very convenient to have my baby's food all ready whenever he needed it.
また赤ちゃんが必要とする食べ物がいつでも準備されて飲める状態にあるというのは素晴らしいことだなとも思いました。
And that it would be just the right temperature.
それで適温、いつも適温なんです。
A few years earlier, during my final year of college, I agreed to care for a 2-month-old baby for 1 week.
私が大学生だった頃、2ヶ月の赤ちゃんを1週間ベビーシッターすることを受けてしまいました。
I learned how exhausting it was to soothe a screaming baby while warming bottles in the middle of the night.
真夜中に泣き叫ぶ赤ちゃんをなだめながら人工乳を作るのに哺乳瓶を温めるということがどれだけ大変なことか、まだ結婚をしていなかったのにその時思い知りました。
Even then, I became determined to breastfeed my own baby someday.
それでいつの日か自分に赤ちゃんができることがあるならば、絶対母乳育児をしようとその時思いました。
When I was about 6 months pregnant, friends kept wanting to know if I had purchased bottles yet.
私が妊娠6ヶ月の頃、友人のみんなが哺乳瓶はもう買ったということを何度も何度も聞いてきました。
I began to doubt myself and decided I'd better ask Dr. White for advice.
それで私はついに不安になってきて、ホワイト医師にそのことについて相談しました。
To this day, I can clearly recall his reply.
今日の今までその時に彼が何と言ったかはっきりと覚えています。
Marianne, you will not need any bottle.
Marianne, あなたは哺乳瓶は一本もいりませんよと彼は言いました。
That statement was powerful.
その言葉はとても力強いものでした。
At that point, I knew I was going to succeed.
その瞬間に私は必ず成功できると思いました。
When my first baby was born,I learned that breastfeeding, while natural, is not always easy.
私の第一子が誕生したとき、母乳育児は自然なことではあるけれども、いつも簡単であるとは限らないことに気づきました。
The first 2 weeks were very difficult for my son and me.
最初の2週間は、そのこと私にとって困難なことが続きました。
Our baby was a beautiful, large, sleepy baby.
私たちの赤ちゃんはとても美しくて、とても大きくて、そしてよく寝ました。
But he did not latch onto my breast well.
でも私の乳房にうまく吸い付いてくれなかったんです。
Then I became engorged, and my baby had an even tougher time getting a good latch.
ですから私の乳房が張って硬くなって余計に赤ちゃんに吸い付きにくい状態になりました。
I did not know how to help him.
どうやって彼を助けたらいいのか私には分かりませんでした。
Fortunately, plenty of milk came in, so I knew there was enough.
幸いにも母乳の出は良くて足りないということはない自信がありました。
But there were no efficient breast pumps then, so I handed breast milk to help relieve the engorgement.
その当時は性能の良い搾乳機というものが存在しませんでしたので、私は手を使って手で搾乳をしました。
Dr. White came every day to see how we were doing.
ホワイト医師は私たちの様子を見に毎日家に来てくれました。
He did not let me know he was concerned.Although I know he must have been worried.
彼は実際のところはとても心配してたようですが、私たちにはそれを顔色にも態度にも何も出しませんでした。
Our baby lost at least 1 pound.
その赤ちゃんは少なくとも450グラムは出生体重から減ったようです。
Dr. White kept suggesting various ways to try to get the baby latched on.Including using a rocking chair.
ホワイト医師は安楽椅子を使ってゆらゆらゆらゆらした状態で赤ちゃんに授乳することなどとても 実用的な提案をしてくれました。
Finally, on about the fifth day, our little baby got going.
そして生後5日目についに彼は突然ごっくんという音を立てて飲み始めました。
My mother was with me at the time and practically jumped with joy.
その瞬間、たまたま私の母が一緒にいて、彼女は文字通り飛び上がって喜びました。
I am quite certain I would not have succeeded without Dr. White's confidence in me, along with his practical suggestions.
ホワイト氏の 役立つ提案と、そして彼が私の能力を信じてくれたこの事実がなかったら、私は母乳育児に成功していなかったと思います。
I easily could have become one more of the many mothers like my friends who thought they would breastfeed but did not succeed。
私の友人の中には、母乳育児はしたかったけれども成功できなかったという人が多かったんですけれども、もしかしたら私もその中の一人に加わっていたかもしれません。
After my baby and I learned the art of breastfeeding, I was eager to be the best possible mother.
母乳育児が円滑に進み出してから、私は最善のを尽くしたいと思いました。
Gradually, I realized that breastfeeding is not only a great way to feed a baby, but also a great way to bond with your newborn.
そして、毎日毎日母乳育児を続けるうちに、母乳というのは食べ物として素晴らしいだけではなく、精神的にお母さんと赤ちゃんを結びつけてくれるということで、すごい利点があるのだなと自覚しました。
Even during those early weeks, breastfeeding helps mothers start making friends with their babies.
母乳育児は赤ちゃんとお母さんが大親友になるのを助けてくれます。
Mothering follows more naturally and spontaneously with the closeness, the eye contact, and sensitivity to the baby's needs that breastfeeding brings.
母乳育児は赤ちゃんと一緒にいること、赤ちゃんの目を見て話すこと、赤ちゃんのニーズに敏感になることを叶えてくれ、それでマザリングが自然と充実したものになります。
As years passed, I became even more grateful and aware of the additional benefits that breastfeeding created.
その後、年月が経つにつれて、私は他の面での母乳育児の利点にも気づき始めました。
Eventually, we had nine children, six boys and three girls, all of whom I breastfed.
最終的には私は9人の子供に恵まれ、6人が男の子、そして3人が女の子で、すべての子を母乳育児で育てました。
The youngest was born in 1970.
末っ子は1970年に生まれました。
Tragically, our third son, Joseph, died in 1959 when he was 6 weeks old.
悲しいことに、私たちの3人目の息子、ジョセフは1959年、生後6週の時に亡くなりました。
Although seemingly healthy, he became a victim of sudden infant death syndrome.
どこも悪いところがなかったのに、彼は乳幼児突然死症候群の犠牲となってしまいました。
His death has left a permanent gap in our lives.
彼の死は夫と私の人生にぽっかりと大きな穴を開けてしまいました。
But we are fortunate in having so many other children and now grandchildren.
でも幸いにもその他のたくさんの子に恵まれ、また今は孫がたくさんいます。
Initially, I wanted to breastfeed because it seemed so convenient to have the perfect food ready for my baby at any time, day or night.
最初私が母乳育児をしたいなと思ったのはこの便利さからでした。お昼でも、でも夜でも、適温でいつでも赤ちゃんの食事があるという、そういう実用的な理由で考えました。
Over the years, I valued even more the emotional closeness that breastfeeding brought to our family.
母乳育児の体験を重ねるにつれて、その他にも母乳育児は赤ちゃんのニーズに敏感になって、赤ちゃんの気持ちにを察することができるというところにすごい素晴らしいなと思うようにもなりました。
Breastfeeding mothers seem to instinctively understand the needs of their babies.
母乳育児をしているお母さんは、本能的に赤ちゃんのニーズを察することができます。
The mother-baby relationship becomes paramount.
それによってお母さんと赤ちゃんの関係は最高のものになります。
This thus breastfeeding lays a firm foundation for love that lasts a lifetime.
それゆえに母乳育児は生涯続く愛情の基盤を築くとも言えるでしょう。
I will tell you a little bit about how I became involved with the Lace Days.
では私がラレッジリーグとどのように出会って関わっていったかということについて少しお話しいたしましょう。
In 1956, my husband's sister, married wife, asked me if I would like to help start a local club for mothers who wanted to breastfeed their babies.
1956年、私の夫の姉メリー・ホワイトが地元の母乳育児をしたいというお母さんをサポートするグループを作りませんかと私に声をかけてくれました。
At that time, I was expecting our second baby.
その当時私は第二子を妊娠していました。
Without any hesitation, I immediately said yes because I wanted to help other mothers breastfeed.
私はその時他のお母さんも母乳育児ができたらいいなと思っていましたのでためらわずにはいと答えました。
I was so grateful for the help I received and wanted in turn to help other mothers.
私は自分が母乳育児を始めたばかりの時とても必要としたサポートを受けることができたのでそれをそのまま他のお母さんに返したいなと思いました。
In October 1956, we seven founders of the Leche League had our first meeting.
1956年の10月、7名の創設者が集まって最初の集いが開かれました。
I was the youngest.
その7名の中で私が一番年下でした。
The oldest, Edwina Kralik, who sadly died recently,was 16 years older than I.
残念にも最近亡くなりましたもう一人の創設者エドウィーナ・フローリックは私よりも16歳年上でした。
I was thrilled that in addition to married wife I knew five other mothers who were breastfeeding.
私はメリー・ホワイトの他に一度に5人も母乳育児をしている人と知り合ったのが嬉しくてたまりませんでした。
And they also felt much the way I did about mothering babies.
そして驚いたことにその人たちがみんなマザリングや母乳育児ということに対して同じような考え方をしていました。
Eventually, as our club grew in numbers and became the Leche League International, I realized there were thousands of mothers all over the worldWho felt as we did.
そしてラレッジリーグが少しずつ成長していってより多くのお母さんをサポートするようになったとき母乳育児のサポートを必要としている人が世界中でどれだけ多いかということが分かってとても驚きました。
This was thrilling.
それとともにとてもスリリングに思ってワクワクとしました。
It was wonderfulTo feel a bond with mothers worldwide.
世界中のお母さんとつながっていられるという感覚を持てることも私には嬉しく思いました。
Especially after I had felt so isolated when I breastfed my first baby.
一人目の赤ちゃんに母乳育児をしようとしたときはとてもいろんなものから隔離されているような感じで寂しい思いがしたのでつながっているという感覚は嬉しかったです。
As we helped other mothers breastfeed, we discovered that for the most part, mothers simply needed encouragement and practical help.
ラレッジリーグの活動を通していろいろなお母さんをサポートするうちに、サポートする上で一番大切なものは励ましを与えること、そして実用的な提案をしてあげることということです。
During the next three decades, the Leche League embraced hundreds, then thousands, and eventually hundreds of thousands of mothers all over the world who wanted to breastfeed their babies.
この次の30年間でラレッジリーグは何百人、何千人、 また何万人ともいう数多くの母乳育児をしたいというお母さんを助けるようになりました。
We continue to learn and growright along with the mothers we were helping.
そしてお母さんをサポートし助けるというお仕事を通して実は私たち自身もラレッジリーグ自身もいろいろなことを学んでいきました。
Now looking back at six decades since we started Laleche League, I know that we and the Laleche League families around the world unquestionablyHave helped bring about dramatic changes towards breastfeeding.
そしてそのラレッジリーグの活動を通して乳幼児の栄養、そして母乳育児ということに対する世間の考え方を大きく変えることができたように思います。
And toward infant nutrition as well.
そして乳幼児の栄養に対する世間の考え方も大きく変わったように思います。
Where the art of breastfeeding was dying, there is now a rebirth in most parts of the world.
昔は母乳育児が忘れ去られつつあったのに、今はどうでしょうか？それの復興とも言えるように、母乳育児が皆さん注目してくださるようになりました。
La Leche League Japan has enriched our organization greatly for many decades.
そしてラレーチェリーグ日本も今までとても活発な活動をしてきてくださってます。
One of the doctors who was among our earliest and strongest supporters was Dr. Yamanuchi.
そして ラレーチェリーグの設立当初からとても温かいサポートを提供してくださった医師の中に山口逸郎先生がいらっしゃいます。
Sadly, I understand he is deceased now.
残念にも山内先生はすでにお亡くなりになりました。
I offer my condolences for your loss.
この場をお借りいたしまして、山内先生のご冥福を心からお祈りいたします。
He was a pioneer in helping to bring about the renaissance of breastfeeding.
山内先生は母乳育児のということについて異様を成し遂げてくださったとも言えると思います。
During the 1980s, Dr. Yamanuchi came to a number of Laleche League International conferences.
1980年代、Yamanuchi 先生はラレッジリーグの国際コンフェランスに何度も参加してくださいました。
He brought with him a delegation of Japanese health professionals.
そして山内先生だけではなく、日本の医療施設団も引率してきてくださいました。
He also was a speaker at these international conferences.
また、そのコンフェランスでは、講演者としてセッションを担当してくださいました。
Additionally, Dr. Yamanuchi participated in the Laleche League Physician Seminars and became an early member of the Laleche League Professional Advisory Board.
また、山内先生はラレッジリーグの医師のためのセミナーにも参加してくださり、ラレッジリーグ専門家諮問委員会の早期のメンバーでもありました。
At that time, Dr. Yamanuchi ran a hospital in Yokohama.In a province that he told us had the lowest infant mortality rate in Japan.
その当時、山内先生は国立岡山病院に勤務していらして、彼の話によりますと、その病院は乳幼児の死亡率が最も低かった、日本で低かったということです。
He insisted this low rate was because all babies in his hospital.Which was a center for newborns in the province with problems, received their own mother's colostrum and breast milk.
山内逸郎先生のその病院は新生児医療ということに関して先駆け的な存在だったと聞いておりますが、先生は乳幼児死亡率が最も低いのは病院に入院している赤ちゃんがすべてお母さんの初乳をもらうことができ。 その後入院し続け、し続ける場合は、お母さんの母乳で育っていたからだそうです。
Another amazing fact is this.
もう一つの驚くべき事実があります。
During the 1980s, Japan had the lowest infant mortality rate in the world.
それは日本は世界の中でも1980年代乳幼児の死亡率が一番低かったということです。
I believe there are no greater gifts in life than the joys that family and friends bring.
私は人生の中で友人や家族がもたらしてくれる喜びほど大きなものはないと思っています。
The strong bonds we establish with our breastfeeding babies continue as they grow.
赤ちゃんを母乳育児をしながら育てると、その成長していく時もその愛情は続いていきます。
Breastfeeding gives our babies firm roots and eventually wings so they can fly.
母乳育児は子供たちにしっかりとした基盤を築いてくれ、そしてその後飛び立っていく羽も与えてくれます。
Gradually, our babies become independent children and later adults.
赤ちゃんが成長して子供となり、やがて大人になっていきます。
When breastfed children become adults, they generally maintain the close bonds that were established in infancy and beyond.
母乳育児を受けた赤ちゃんが成長して大人になったとき、不思議なことに人と人とのつながりを大切にするという傾向があるそうです。
In addition to our eight children, five sons and three daughters ranging in ages from
私たち自身の8人の子供に加えて、その8人は5人の男の子、3人の女の子、年齢はどうかといえば38歳から52歳までだそうです。そして私と夫には今5人の、義理の娘、そして2人の義理の息子がいます。そしてその子供たちの間で19人のお孫さんがいらして、そして20人目がもうすぐ生まれるところだということです。
Most live near us, which is an added joy.
そのほとんどが私のそばに住んでいてくれて、これは私にとって大きな喜びです。
I remain actively involved with our children and grandchildren and feel very close to all of them.
私は自分の子供、そして孫たちととても深く結びついているという感じがしていて、その子たちと一緒に過ごす時間を大切にしています。
Of course, there were challenges along the way when they were growing up.
もちろん、その子たちが成長する過程には、数々の困難なこともありました。
But all have become responsible, loving adults who work hard and care about their family, others, and our world.
でもその子たちは皆無事に成長してくれ、優しく世界のことを考える大人になってくれました。
I want to point out, however, that there are no perfect parents, no perfect children, no perfect families.
でも私が強調したいことがあります。それは完全に育児をこなせる親、また失敗をしない子供、また間違いのない家族というのは存在しないということです。
As parents, we all have regret.
親として後悔は誰もが持っています。
Most of us wish we had done something differently.
この会場の中には、あの時はこうすればよかったと思う人がいるのではないでしょうか。
Especially with our first child.
特に一人目のこの育児の時はそうです。
For example, I still regret having weaned my first baby at 9 months.
例えば私は一人目の子供を9ヶ月で私の判断で引き離れさせたことを今でも後悔しています。
At that time, if mothers nursed at all, 3 months was deemed sufficient, and 9 months was viewed as an eternity.
その当時、女性が母乳育児をすれば、3ヶ月が十分であろうと思われていて、もし9ヶ月も母乳育児を続けたら、それは永遠にも等しいと思われました。
I gave in to cultural pressures and forced my baby to wean.
社会から受けるプレッシャーに私は負けて、子供に無理やり乳離れをさせました。
I later let my baby wean naturally, a much more peaceful experience for both mother and baby.
その後の育児では、子供のペースに合わせた自然の卒乳ということを実践しまして、それは母と子の双方にとって優しいやり方だと思います。
One of the valuable lessons I learned along the way is that we can turn our mistakes into opportunities for growth.
私が一つ学んだことは、失敗をしてもそれを学びの機会として次の機会に生かすということです。
I learned to accept my mistakes and later to apologize to my children if I scolded them for something they did not do.
私は自分の失敗を失敗として認め、例えば子供が何もしていないのにその子を叱りつけてしまったら、正直に怒ってごめんねと謝るようにしました。
When I was a new mother, I wish someone had told me that parenting gets easier as each year passes.
私が母親になりたての頃、誰かが私に育児というものが日が経つにつれて楽しく簡単になっていきますよということを教えてくれればよかったなと思います。
And it usually does get easier.
そしてその通りに日が経つにつれて優しくなっていきます。
Right now,Many of you are probably in what I call the heavy duty stage of parenting.
この会場にいらっしゃる皆様のたくさんの方が、私が言います責任重大な育児の時期にいらっしゃると思います。
Mothering a newborn is one of the most exhausting and important jobs of all.
新生児や小さい赤ちゃんの面倒を見るというのは、この世に存在する仕事の中で最も疲れることで、そして最も大切な仕事だと思います。
Even though mothers feel great love for their babies right from the start, many find that being a mother is a very, very challenging job.
母親の仕事が大切であるとは分かっていても、実際に小さな赤ちゃんを目の前にして、それに接するということは大変なことが重なるものです。
Based on my experience, it is the hardest job there is.
私の経験からしましても、小さな赤ちゃんの世話をするというのは本当に大変だったなという記憶があります。
Mothers of newborns are on call 24 hours a day.
新生児の世話をする赤ちゃんの世話をするお母さんは24時間営業だとも言えるでしょう。
Being deeply involved on a day-to-day basis is exhausting.
毎日毎日そういった日が続くので、お母さんはクタクタになってしまうものです。
Sometimes it is hard to meet the constant challenges babies present, especially if a mother has a toddler or older child.
特にそのお母さんに上の子、よちよち歩きの子がいたりすると、新生児の世話をするのはもっと大変に思えるでしょう。
Mothers of young children need to be reminded often of the importance of the work they are doing.
小さい子供の赤ちゃんのお母さんというのは、毎日どれだけ大切な仕事をしているかということを何度も他の人から聞いて安心する必要があります。
Usually mothers cannot see much development in their babies and children.From day to day.
毎日毎日の育児の続いていくその日々の中では子どもの成長とするのを目で見ることはできません。
Nevertheless, our lives are greatly enriched by our family.
でも家族を大切にすること、子どもを育てることということによって皆さんの人生は確実に豊かになります。
Isn't it true that parents are never the same after children come into our lives?
子供を持ったら人生はそれまでとは絶対に同じにならないと言われるのは本当ですね。
When we have babies, we begin a lifelong commitment.
赤ちゃんを授かったとき、それは一生涯の仕事をあなたが授かったということにもなるでしょう。
But this is not an easy task.
ですから、簡単な仕事とはとても言えないかもしれません。
I recall the early years of parenting as a time of long days and short nights.
子供が小さい時のことを今思い出してみますと、私自身はお昼間は長く感じて、夜は何か短くすぐに過ぎてしまった記憶があります。
Often I felt permanently and terribly tired during these early years.
そして特に初期の頃、私は癒されることのない疲れをいつも感じていました。
Mothers are lifeguards.
お母さんというのは子供の命を守る人です。
Our babies and toddlers are totally dependent on us.
赤ちゃんとよちよち歩きをする子というのは全てをお母さんに頼っています。
While they bring us lots of joy and countless laughs,It is a heavy responsibility to be on call all or most of the time.
小さい子供というのは喜びや笑いをもたらしてくれます。でもその場にいつもいなくてはいけないというのはお母さんにとっては本当に大変なお仕事です。
I want to encourage those of you who are in this stage.
この育児の大変な時期を今真っ最中していらっしゃる方を私は心から励ましたいと思います。
Again, if you get your babies and children off to a good start, parenting usually becomes easier.
赤ちゃんの人生、子供の人生の最初の時期にお母さんが最善を尽くしてあげたら、その後の育児は楽しく、より楽しめる優しいものになっていくというのを覚えておいてくださいね。
Good beginning really brings dividends.
育児に関しては始まり良ければ終わりも良くなるといったところでしょうか。
Another piece of wisdom a doctor once shared with me is
ここで一つある医師が話した言葉をご紹介します。
If you baby a baby when he's a babyYou won't have to baby him the rest of his life.
もし赤ちゃんが赤ちゃんの時に赤ちゃんとしてのニーズを認めてもらったら、その赤ちゃんが大人の時になった時、赤ちゃんのような振る舞いをすることがなく、自信の満ちた大人になるでしょうということです。
This may not always work, but it is sound advice.
いつもこれがこの通りに行くとは限らないかもしれませんが、とても賢明なアドバイスだと思います。
I've seen this work in my family and in other families.
私自身の家族で、私の周りにいる人の家族で、この通りになっていたのを探検しました。
I had some clinging, demanding babies.
私には何人か難しがり屋のぐずってばかりいる赤ちゃんもいました。
For various reasons, I spent many nights up with my babies and children.
夜の間、何回も何回もその子たちをなだめながら寝れずに起きていたこともありました。
But I did not have to spend nights up worrying about them when they became teens.
でもその子たちがティーンエイジャーになったとき、私たちはもう夜、私はもう夜その子たちの世話をしなくてもよくなりました。
Now, as I said, our children have grown into self-sufficient, loving, confident adults.
ですから私たちの子供はとても自信に満ちた、しっかりとした大人になってくれたと思います。
Certainly there are bumps along the way.
もちろんそこに行き着くまでにはいろいろな困難なことがありました。
Bad stages are typical when you are rearing children.
小さい子供を育てているとき、うまくいくときばかりではなく、困難な点があるのは通常のことだと思います。
Fortunately, they do not last.
でも何か難しい状況があるとき、それがいつまでも続くのではないということをどうか覚えていてください。
When I was a young mother, a doctor named Arnold Goodell published books about the stages babies and children go through.
私が母親になりたての頃、アーノルド・ジェセルという医師がある本を出版して、子供が成長していく時の段階ごとに説明した本がありました。
I found this helpful.
私の育児にこの本がとても役立ちました。
Dr. Goodell pointed out that children alternate bad stages and good stages and that they may occur roughly every other year.
この医師は育児のやりやすい時期、難しい時期が交互に訪れると説いていまして、そのやってくる期間は1年おきぐらいが一番多いそうです。
When one of my babies or children seemed to be in a bad state, it was helpful to me to realize it would not last.
私の子供の誰かがその難しい時期に差し掛かったとき、これはいつまでも続くのではないのだと言い聞かせる、自分自身に言い聞かせることが役立ちました。
I must say it was almost magical to have a baby or child move out of a bad stage.
そしてまたその子供が難しい時期を抜け出した時っていうのは本当に素晴らしいものでした。
Life definitely became easier, at least momentarily.
まあ、人生が急に楽しく、たやすくなったような気がしました。
In my case, however, with a large family, it often happened that as soon as one child got out of bad stage, another began a bad stage.
でも私は大家族でしたので、誰かがその悪い時期を抜け出してくると、次の子供がまた難しい時期、誰かがいつも私を困らせていたようにも思います。
I remember well one of these transitions.
この移り変わりに関してとても鮮明に覚えていることがあります。
A previously delightful child suddenly became ornery.
それまでとてもやりやすい子だったのに突然私を困らせるようになりました。
This was jarring.
本当にそれにそのことにはためらいました。
I had hoped he never would become a difficult child.
その子が難しい子になるなんてことは想像もつかなかったことです。
Then when he entered the teen years, he suddenly seemed to change overnight.
それがその子がティーンエイジャーに差し掛かったとき、ある日突然一晩にしてコロリと変わってしまいました。
He questioned everything I did.
私のすることなすこと、すべてに口答えしてきました。
I felt like I was living with an opposing lawyer.
反対意見を述べる法律家と暮らしているのかと思いました。
I tried to ignore him as much as possible.
できる限り無視しました。
Then to my delight, I heard one of his older brothers say,
それが私が嬉しかったのは、別の兄弟が彼に話しかけた言葉です。
Greg, why are you being so hard on mom?
どうしてお母さんをそんなに困らせるの？グレッグ、その子はそう言ってくれました。
Although this son had just finished a comparable bad stage, I did not remind him of this.
実はそのように言った子供は、その悪い時期を抜け出したばかりの子供でした。
I was so happy to get his support.
でもその子が私をサポートする言葉をかけてくれたことは本当に嬉しかったです。
Ironically, this son did become a lawyer.
皮肉にもその時に口答えばかりしていた子供は法律家になりました。
Certainly, he got plenty of practice sparring with me all those years ago.
その通り私と口論することでスキルを積んでいたのではないでしょうか。
But he also grew up to become one of my most thoughtful and supportive children.
今大人になった彼は私の子供の中でも最も思慮深く、そして子供たちをよくサポートしています。
You never know how the seeds of love you plant with your babies will so reward decades later.
子育てに関して皆さんが植えた種、育てた種は将来どのように花開くかはわからない、計り知れないものがあります。
Throughout my many years of parenting, I kept a quote on my refrigerator that reinforced the importance of what I was doing.
私が育児真っ最中の時、私を励ましてくれた言葉というのがあって、それをいつもお台所の冷蔵庫のドアに貼っておきました。
Bloom where you are planted.
あなたが種をまいたところに花が咲くという一言です。
This reminder kept me feeling good about my work, even though I did not see much happening on a daily basis.
毎日毎日の育児では特別なことは何も起こっていませんでしたが、この言葉を読むたびに私は大切なことをしているんだと思うことができました。
I was firmly planted with 8 young children and tried to help them bloom into caring people.
私は8人の子供を産み、その子たちを育て、その子たちが花咲くのを育て、助けたことになります。
Someone once told me that when you are a mother, the days are long, but the years are short, in retrospect, are short.
誰かが私に言ってくれました。子供を育てるとき、毎日毎日は何か長く過ぎるような気がするでしょう。でも育児が終わってみて数年間を過ぎる、振り返ってみるとそれは本当にあっという間に過ぎたことになります。
In retrospect, my 20 most challenging years of parenting seem to have gone by quickly.
私が力を費やした育児の期間約20年間は今振り返ってみると本当に一瞬のことでした。
Before you know it, your babies too will grow up.
あなたが気がついた時も子供さんは育っているかもしれません。
I definitely do not regret one minute of the time and hard work I devoted to my children.
子供たちにした数多くのこと、その1分1秒も私は惜しいとは思いません。
I have already talked about the benefits of breastfeeding.For boosting nutrition and bonding.
今までに子どもたちのに母乳育児をすることの栄養面での利点、また絆を作るということの面での利点をお話ししました。
As the years have gone by, we also learned much more about the cognitive benefits of breastfeeding.
月が経つにつれて最近母乳育児が視覚発達も促してくれるということが分かってきました。
Because of significant research over the years, we now know that breast milk is truly magical.
たくさんの研究がなされて、その研究結果を読むと、母乳の成分というのは本当に不思議なほどに素晴らしいものだということが分かります。
A recent study in the Journal of the American Medical Association.Revealed stunning results about cognitive development.
アメリカ医師会が最近配報で発表したことに驚くべき研究結果が説明されていました。
The largest randomized trial ever conducted in the area of human lactation provides strong evidence that prolonged and exclusive breastfeeding.Improves children's cognitive development.
それは母乳育児に関して今までで最大規模、そして対象を無差別に行われた調査によりますと、長期間にわたって母乳のみで赤ちゃんを育てるとその子の知覚の発達が促されるということが科学的に証明されたということです。
Two of our children are medical doctors.
私たちの子供のうち2人は今医師をしています。
As you might expect, they are strong proponents of breastfeeding.
想像していただけるように、その医師をしている息子2人は母乳育児を心からサポートしています。
In addition to focusing on the health benefits, for many years,They have suggested that the latter give greater emphasis to the critical importance of breastfeeding at least 1 year to promote intellectual development of babies.
その2人の子供は母乳育児の食事としての利点だけではなく、今申し上げた視覚発達の面が母乳育児を最低1年間行うと飛躍的に伸びるということの面から、もっとラレージリーグインターナショナルが母乳育児のおすすめのことを説明していいのではないかと言っています。
We now know that tremendous neurological growth and development takes place from birth to the preschool years.
私たちが今もう分かっていることですが、神経系統の発達というのは生まれたその瞬間から中学時、小学生に上がるまでにほとんどが完成されると言われています。
Breastfeeding is the perfect natural launching system to nourish the brains of our babies and children.
母乳育児で与えるお母さんのおっぱい、母乳というのは、この 精神系統の発達といった面からして、赤ちゃんの脳に栄養を送るとても有効な手段だと思います。
After working so hard to be the best mother I could, I cried when our oldest left home for college.
子供たちを一生懸命育てた後、第一子が大学に行くために家を出た時は、私は泣きました。
I still had many children at home.
まだ家には子供がたくさんいました。それでも泣けて仕方ありませんでした。
But I felt like our family was breaking up.
私はまるで家族が崩壊するような錯覚にとらわれたのです。
Later, I laughed at myself.
後でそのことを自分ながらにして笑いました。
Our oldest son brought home his new friend frequently.
私の、その育っていた子供は友人を次々に連れて家に帰ってきたのです。
Some were from other countries.
そのうちの何人かはよその国から来た人たちでした。
We found his friends enrich our lives as well as his.
そして彼の友人との関係というのが彼の生活だけではなく私たち家族の生活も豊かにしてくれました。
My relationship with my son was not over.
私の彼との母とこの関係というのは彼が育っても決して終わらなかったのです。
It simply was evolving.
ただ単に次の段階にステップに進んだということでした。
As our children became adults, I realized how greatly relationship had enriched our family.
私の子供が成人に成長したとき振り返ってみて、ラレージェリーグの活動がどれだけ私の生活を豊かにしてくれたか、わかりました。
This was far beyond giving them the best nourishment as babies.
これは子供に母乳育児の栄養を与えるというよりも、もっともっとそれ以上の私にとってのプレゼントです。
As I saw them join with me in becoming advocates for breastfeeding, I felt like I was more than repaid for anything I might have done through relationship to help others.
自分の子供が母乳育児をしていてくれて母乳育児をサポートしているという姿を見るにつけ、私はその昔他のお母さんを助けたいと思って始めたことが実は何倍にも何倍にもなって私にへのプレゼントとして返ってきているのだと思いました。
It has been said that the best age to education is children.
最も効果的な学びの機会は子供であると言われていますね。
An American author named Peter DeVries expanded on this when he said,
アメリカ人の、本を書いた人で、ピーター・デブリエスという方が次のような言葉を本に残しています。
The amazing thing is not that adults produce children, but that children produce adults.
驚くべきことは、大人が子供を作るのではなく、子供が大人を育てるということです。
Clearly, our children force us to grow up, and this is a lifelong process.
私たちの子供というのは私たちに成長させてくれます。そしてそのプロセスというのは短い期間ではなく、あなたの一生を通して続くのです。
I'm still learning from my children and now from my grandchildren as well.
私は今でも自分の子供から学ぶことが多くあり、そして孫からもたくさんのことを学んでいます。
Another saying that often rings true for me is that it's what you learn after you think you know it all that really counts.
私がもう一つ素晴らしいなっていう思っている言葉が多くご紹介します。それは本当に大切なのは準備をして、これで準備 OK だと思うことではなく、実際にそれを体験して、あ、こうだったんだと体感して学ぶこと、それが一番その後の人生にも役立ちます。
I did not even realize during my busiest years as a parent that I was growing tremendously myself.
ですから私が育児をしながら子供を育てた時というのは、自分自身が実は成長しているんだという感覚はその時はありませんでした。
Sometimes we mothers feel we are wasting awayAs we deal with day-to-day issues.
お母さん方の中には毎日毎日の育児をする中で、まるで私は何か時間を無駄にしていると思う人も多いのではないでしょうか。
Only later did I realize I had been on a significant learning curve upward.
私が実は育児の中でたくさんのことを学んでいたのは子供ではなく私だったんだというのを自覚したのはもっともっと後になってからでした。
My self-discipline, patience, cheerfulness, sense of humor, endurance, curiosity, and creativity had increased significantly.
育児を通して自己修養、忍耐、そして陽気でいること、ユーモアのセンス、耐えること、いろいろなことに関心を持つこと、創造性、そういったことのすべてが育児を通して私は豊かになりました。
That's why we emerge so empowered after raising our children.
そのため、育児を体験した人の人生というのはとても豊かです。
I started law school.At age 50, when my youngest two were in high school.
私の末っ子の二人が高校生だった時、私は法律家になる決心をしました。
My husband almost died after an operation at that time, and I felt I needed a new education to help me support our children.
その時、夫が手術を受けて、手術ミスがあり、もう少しで死ぬところでした。そして私は経済的に困って、その子供を育てて大学に行かせるために収入を得る必要がありました。
And many were in college and grad school at that time.
で、私は法律家の勉強をして大学に入ることにしました。
Then I realized that self-discipline had become second nature for me.
その時に私は自覚したんですけれど、それまでの育児の体験が私に何かを学ぶという姿勢を教えてくれていました。
I had no problem forcing myself to study when I could find time.
自分自身に言い聞かせて何かを学ぶ。机に座って勉強するということには全く抵抗はありませんでした。
My major problem was finding time because I still had my husband and our two youngest sons at home.
問題だったのはそのための時間を見つけることでした。なぜかというと、息子が二人と、あと夫がまだ家にいましたので、時間を見つけることが難しかったです。
The boys were in high school.And I surely did not want to ignore them.
子供が高校生だったのでまだ手がかかりましたし、その子たちのニーズを無視することは嫌でした。
At that time, I began to see the beginnings of role reversal with my children.
その時、私は子供と役割が逆転するのを体験しました。
They now encouraged me and helped me succeed as I had been doing with them for many years.
私がそれまでしていたことというのは、彼らが子供が私をお母さん頑張って勉強してというのを励ましてくれました。
I was especially fortunate in having two sons who were attending law school at that time.
その時、上の子の中に二人法律の勉強をしていることが私にとても役立ちました。
They became my mentors.
彼らが私たちの指導者となってくれたのです。
They were very good students and gave me all kinds of encouragement and help.
彼ら自身とても良い学生で、私にたくさんのサポートやあとアドバイスを与えてくれました。
After practicing family law for about 15 years, I now have been retired since the year 2000.
私は家族法の法律家を15年間した後、2000年に引退しました。
I now have the luxury of time to enjoy my grandchildren.
私は今、孫たちと過ごす時間というのがとても楽しいです。
They give me much joy and many laughs as my children do.
その昔、私の子供がそうであったように、今、孫たちは私を笑わせ、そして様々なことを一緒にしてくれます。
I love to swim, ride bike, and read with them.
私は孫たちと一緒に泳ぎ、また自転車にも乗りますし、彼らたちと一緒に本も読みます。
And I have had the joy of being at the birth of son.
また、その孫の何人かはの出産に立ち会うという光栄な場にも恵まれました。
Also, I've been able to help my daughters and daughters-in-law learn to breastfeed.
また、自分の娘、義理の娘、その人たちに母乳育児を教えるてあげることもできました。
Fortunately, all of our 19 grandchildren have been or are breastfeeding.
そして19名の孫全員が母乳育児を受けた、または今も現在も母乳育児を受けています。
Some of their mothers had challenges getting started.
そのお母さんたちの中には母乳育児を始めるときに様々な問題を体験した人もいます。
One of my daughters had two premature babies who needed a great deal of support.
私の娘のうちの一人は低体重の赤ちゃんを二度出産し、大変多くの方に助けてもらいました。
Another daughter had severe latch problems.
また別の娘は赤ちゃんをうまくしぶさに吸い付かせることができなかったので、これも大変助けてもらいました。
I was so grateful that my daughter could benefit from pumps and the tremendous expertise of Laleche leaders and lactation consultants.
その娘は幸いにもとても性能の良い搾乳機がありましたし、またラレーチェリーグリーダー、そしてラクテーションコンサルタント、たくさんの方が役立つ提案をしてくださいました。
As we think about lasting love, parents have to be aware that things do not always work out the way we hope.
生涯続く愛情ということを考えるとき、育児をしているお母さんやお父さんに覚えていただきたいのは、いつもうまくいくとは限らないということです。
Sometimes the unexpected occurs.
時には予想外のことが起こってしまいます。
I wish I could tell you that if you breastfeed, your babies won't have problems later.
もし母乳育児をしたら、将来何も問題は起こりませんということができれば素晴らしいなと思いますが、そうとは限りません。
Unfortunately, I cannot tell you this.
その通りにはいかないのです。
But I can tell you that the best guarantee that your children will turn out well is the unconditional love of parents.
でも子供が順調に育つことの約束となるものは、お母さんとお父さんが愛情をかけてあげることです。
And breastfeeding is the perfect start.
そのために母乳育児は完全なスタートであるわけです。
It is most important that parents spend time with their children.
両親が子供と過ごす時間、これはとても大切です。
And again, breastfeeding gets us off to a great start by requiring us to do so, by requiring us to spend time with them.
母乳育児をすると、自然と親と子供が一緒にいるということが必要になってきます。
I remember when I was young, there was much discussion about whether children are more in need of quality or quantity of time.
私が若い時、子供が必要とするのは時間の長さか、それとも質の良さか、育児のそのどちらだろうというディスカッションがよくありました。
The answer is they need both.
その答えは、子供は両方とも必要としているということです。
Children need quantities of quality time.
子供は両親と関わる中で質の良い時間を長時間必要としています。
Sometimes the unexpected occurs.
時には先ほど申し上げましたように予想外の展開となります。
Probably some of you have confronted major setbacks in your hopes and dreams as parents.
皆さんが思い描いてたこと、こうなってほしいと思っていたことと全く違った方に進んだことはありませんか?
Some will have to cope with serious illness.Children with special needs or accidents.
皆さんの中には子供のすごく重要重い病気にを対処された方もあるでしょう。また子供さんの中には特別なニーズがあることの方もいます。また子供の中には事故にあって特別なニーズが必要な人もいるでしょう。
Some will have to face death as I did.
また残念なことに私の子供が亡くなったように皆さんの中には子供の死ということに直面された方もあるのではないでしょうか。
All of these events are life-changing.
これらのことすべてがその一生涯に影響を与えると言えるでしょう。
They will require all our resources.
それに対処するには様々なサポートが必要です。
I have heard wonderful stories within the Wallachia Lake community about how friends help parents and families deal with grief.
私が今までラレンジリーグの中で活動してきて、ラレンジリーグの中で誰かを亡くした、誰かの死に直面したということがあったとき、周りの者が協力して温かいサポートを提供したということを何度もこの目で見てきました。
One of many such stories is one you may already know about a Japanese Wallachia League leader, Sammy Tsuchida.
そのお話の一例となるのは皆さんもご存知かもしれませんが、日本人リーダーの土田サミさんのことです。
She was involved in a terrible train crash in Japan in 2005.
藤田サミさんは2005年にあった日本で起こった悲しい列車の追突事故に巻き込まれました。
Friends and Wallachia League leaders from all over the world reached out to her with encouraging, loving messages.
世界中のラレンジリーグリーダーがサミさんを励ます温かいメッセージを送り続けました。
Happily, Sammy recovered and later expressed her great appreciation for all the support she received.
幸運にもサミさんは順調に回復され、その後に機会があったときに世界中のリーダーにお礼を述べられました。
Sammy, I've heard that you are here with us today.
サミさん、今日来ていらっしゃると伺いました。
If you are, can you please stand up and wave
to us? もしいらしたら立ち上がって私に大きく手を振ってくださいませんか？ここです。
Oh, there she is.
There she is.
日本人リーダーの福田さんみたいに、
Sadly, not all challenges will have happy endings as this one did.
困難な状況を体験された方の中には、サメさんのようなハッピーエンディングにならなかった方もあると思います。
But loving support surely helps heal wounds.
でも皆さんが温かくサポートしてくださるとその傷が確実に癒されると思います。
My deep involvement with breastfeeding both as a mother and as a member of Malaysia Link has made me rich in friends as well as family.
私が長年ラレチェリーブスに関わって活動をしてきたことは私の家族だけでなく私の友達もとても豊かにしてくれました。
Among my dearest friends are many who are connected with Malaysia League.
私の友人の中にはラレチェリーグを通して知り合った人がたくさんいます。
Most recently, I have become friends with two very special Japanese women with whom I have been working closely in preparing for this conference.
最近このコンフェランスの準備のために日本人リーダー2人の人ととてもコンタクトを何度も取り親しい親友のようになりました。
Many of you know them.
皆さんそのほとんどの方がその2人をご存知でしょう。
They are Hiroko Hongo and Toshi Jolie.
その2人は本郷ひろこさんとトシコジョリフさんです。
Now they have been addedTo the list of friends I've made through La Leche League, all of whom have greatly enriched my life.
そのお二人は私の人生を豊かにしてくれたラレーチェリーグ友達リストに加えさせていただきました。
League friends remain extra special because of the deep bonds we form.
ラレーチェリーグを通して私が知り合った友達っていうのは私にとってはとても大切です。なぜならみんなが強い絆で結ばれているからです。
I hope you also find support through your La Leche League friends.
皆さんもラレーチェリーグの活動や友達を通して自分の人生をどうか豊かにしてください。
In addition, I hope those of youwho are generously carrying on the work of La Leche League will be rewarded for the time you, all the time you have given to others.
そしてこの中でラレーチェリーグのために仕事をしてくださっている方、皆さんが費やしてくださった力と時間のその分だけ、同じ分だけ何かを得てくださることを私は祈っています。
My very best wishes are with you, all of you as you fashion your own loving family.
皆さんがこれから育児をしてくださること、そしてその育児から学んでくださることを心からお祈りいたします。
I hope this conference is giving you much encouragement and assistance.
このコンフェランスでたくさんのことを学び取ってください。
I feel honored to spend this time with you.
皆さんと本日ご一緒できたことを心から感謝しております。
どうもありがとう。また会いましょう。
Thank you very much. I hope to see you again.